おはようございます。高原豪一郎です。さて、いよいよ今年最後の番組になりましたが、この一年はどんな年でしたか？ある方にとっては絶好調の一年、またある方にとっては辛いことばかりが続いた一年ですね。しかし、良くても悪くても、その一年を実りあるものとするために必要な態度が聖書に示されています。それは、悔い改めという態度です。聖書はこう言っています。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ここに悲しみを実りあるものにする秘訣が出てきます。悔しみにあったとき、悔い改めるならば、救いに至るっていうんですね。では、悔い改めとは何でしょう？三つあります。第一に、考えを変えることです。90歳を超えて、現役ドクターを続けている、聖路加病院長の日野原茂明さんは、現代人は健康ということにこだわりすぎるあまり、かえって病んでるというふうにおっしゃっています。どういう意味なんでしょう？彼に言わせると、健康とは、たとえ病気を持っていても上手に生きる姿だって言うんですね。つまり、病気を持っていても、健全な魂を持っていたら、それは健康なんだって言うんですね。糖尿病でも、高血圧でも、心臓病でも、薬を飲みながらであるなら、普通の生活ができます。普通の生活ができるのに、自分は糖尿だ、高血圧だと気に病んでいるなら、それは今まで健康というのは全く病気がないことであるとあまりにも言い過ぎたためだったんですね。人間は病むものなんだ。生まれた時から血管のない人なんかいない。完全無欠が健康なんじゃない。そんなのは初めからない。病気を持っていても健康的な心で生きてる人が健康なんだ。そんな風に健康に対する考えを変えると、健康というプレッシャーから解放されるんですね。今まで思い込んでいた考えを変えることで、見えなかったことが見えてくるということがあるんですね。それは人生についても言えるのではないでしょうか。今まで自分の人生は自分のためにある。自分の私物であって、自分の好き勝手に使うためにあると思い込んできました。しかし、人生は神から貸し与えられたものだとしたらどうでしょう。やがて神様にお返しする時が来るとしたらどうでしょう。てっきり自分のもんだと思ってたけど、実は神のもんだとしたらどうなるでしょう。アメリカのショッピングセンターに一人の主婦が新車で乗り付け、買い物をして車に戻りました。するとどうでしょう。愛車に見知らぬ4人の若者が乗り込んで、ポテトチップスを食べながら、ふざけてるでありませんか。彼女はカッと頭に血が昇り、あんたたち出て行きなさいと叫びました。ところが4人は完全無視の態度を決め込むんです。彼女は最後の手段に出ました。ハンドバッグから護身用のピストルを出して、出ろと命じたんです。4人の若者は命からがら車から飛び出して逃げていきました。彼女は車に乗って自分のキーを入れて回そうとしました。ところが回らないんです。何度やってもエンジンがかかりません。どうしてと思ってふと隣を見ると同じ車種の車が止まってるでありませんか。なんと彼女は隣に止めてあった自分の車と勘違いして他人の車を乗っ取ってしまったんです。4人の若者が自分の車に乗り込んでると考えていた時には怒りでいっぱいでした。しかし、自分こそ他人の車を乗っ取ってしまったと分かった瞬間、後悔でいっぱいになったんです。それは考えが変わったために起こった悲しみです。人生は神のものです。あなたに体を与え、命を与え、人生を与えたのは神様です。神を無視して生きることは、あなたの本当のオーナーを無視して生きることなんですね。自分のオーナーを神と認めることが悔い改めなんですね。第二に、人生の方向転換をすることを悔い改めと言います。ところで世の中には もっと大変な人がいるという言葉があります。苦しみのただ中にある人に対して、第三者がこの言葉を投げつけるとき、そこには非難めいたニュアンスがありますね。あなたは確かに大変な状態にあるけど、世の中にはもっと大変な人がある。この場合は何かトゲを感じさせる言葉です。しかし、苦しみのただ中にある本人が他の人に対して、世の中にはもっと大変な人がいるというとき、そこには何か明るさ、軽やかさがあります。同じセリフなのに響きがまるで違うのはなぜでしょう。言葉の方向性が違うからです。かたや叱責の言葉、かたや感謝の言葉であるからですね。それと同じように、人生にも建設的な方向と破壊的な方向があるんです。人生で一番肝心なことは、今までどうであったかではなく、今どこに向かっているかです。あなたの作り主の懐に向かっているのか、作り主の恵みの全くない世界、死後の裁きに向かっているのか、天国に向かっているのか、地獄に向かっているのか、この方向の違いが決定的なんです。人は神に反逆して生きています。この方向を転換すること、神様に心を向けて、神様からの救い主を迎え入れる方向に変えることを、悔い改めって言うんですね。第三に、四角転倒の状態をもう一度ひっくり返すことを悔い改めって言うんです。毎日イライラして生きている人の特徴の一つは、受け身で生きていることです。受け身とは、自分の気持ちをきちんと言い表さないで、なんとか相手に気づいてもらおうとして生きることです。自分のことを相手にわかる言葉ではっきり言わないで、相手に察してもらうのを期待していると、相手が期待に応えてくれないときに、不満でいっぱいになるんですね。どうしてはっきりと自分の気持ちを言わないんでしょうか。正面切って甘える強さがないからです。本音でぶつかっていく勇気がないからです。自分は何もしないで、周りが自分に合わせてよくしてくれて当たり前だと思っているからです。私は数年前、軽井沢というところで、夏のバイブルキャンプに参加しました。そこに、日本で数年間、英会話の先生をしながら生活しているアメリカ人の女性が参加していました。彼女は対人関係でとても深刻な問題を抱えて、そして私に相談してくださったんです。日本での生活が長いので、日本語を聞き取ることはそこそこできたんですが、日本語で話すのは難しいようでした。そして私も英語が苦手で十分に伝えることができませんでした。まあ、しかしそれなりに方向性と実りのある話し合いになったと思っていましたが、別れ際に彼女はこう言ったんですね。あなたの英語がもっと上手だったら、もっともっと良かったのにな。それは事実ですね。でも、もしこの人が自分の日本語をもっと磨けば、より理解できたのにな、という方向で考える人なら、この方の対人関係は、もっとスムーズになるのになぁと思ったのでした。この世界は私の思い通りにはなりません。私はこの世界の王ではないからです。この世界を本当にコントロールできるのは神です。ところが人は自分を神の座に置いて人生を考えるので不満が募るって言うんですね。ある方が友人の家にお見舞いに来ました。その友人は首から下が動かないんです。事故のために車椅子生活です。彼の部屋にお気に入りの言葉が掲げられていました。石の上にも3年という言葉です。石でも3年座っていたらあったかくなる。だから辛抱しろという意味ですね。ところがこの色紙には続きがありました。石の上にも3年。でも我慢したのは石の方だよ。石の上に座ってる私ではなく、私の下敷きになっている石の方が我慢してるんだよって言うんですね。私たちは試練の時、神に向かって怒ります。しかし、本当に忍耐してるのは神様の方ですよって。このような事態になってるのに、まだ悔い改めないのですか？まだわかりませんか？いつまで待てばよいですか？神様は私たちを忍耐をもって待ってくださってるんですね。どうぞあなたも、 考えを変えてキリストに立ち返ってください。